ヤコブよ、あなたを創造された主は。イスラエルよ、あなたを作られた主は今こう言われる。恐れるな。私はあなたをあがなう。あなたは私のもの。私はあなたの名を呼ぶ。ご一緒に賛美歌21の56番、賛美歌一編では187番、一節と三節を賛美いたしましょう。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読文40番、イザヤ書第55章、花子金教会別冊購読文の46ページ、賛美歌一編をお持ちの方は購読文の37ページです。イザヤ書55章、渇きを覚えている者は皆水のところに来るがよい。
銀を持たない者も来るがよい。
穀物を求めて食べよ。来て銀を払うことなく穀物を求め、
値を払うことなく不動酒と乳を得よ。
なぜ糧にならぬ者のために銀を測って払い、
飢えを満たさぬ者のために労するのか。
私に聞き従えば
良いものを食べることができる。あなたたちの魂はその豊かさを楽しむであろう。
主を尋ね求めよ、見出しうる時に。
呼び求めよ、近くにいますうちに。
神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はその企みを捨てよ。
主に立ち返るならば主は憐れんでくださる。私たちの神に立ち返るならば豊かに許してくださる。
私の思いはあなたたちの思いと異なり、
私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。
天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、
私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。
雨も雪もひとたび天から降れば虚しく天に戻ることはない。
それは大地を潤し芽を出させ、追い茂らせ、
種まく人には種を与え、
食べる人には糧を与える。
そのように私の口から出る私の言葉も虚しくは私のもとには戻らない。
それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。
あなたたちは喜び祝いながらいでたち、
平和のうちに導かれてゆく。
山と丘はあなたたちを迎え、歓声を上げて喜び歌い、
野の木々も手を叩く。
茨に変わって糸杉が、
おどろに変わってミルトスが生える。
これは主に対する記念となり、印となる。
それはとこしえに消し去られることがない。
使徒信条によって信仰を告白いたしましょう。使徒信条、彼は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。彼はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。今朝与えられた聖書の言葉に共に耳を傾けましょう。マタイによる福音書第10章34節から11章の1節まで、新共同訳新約聖書19ページです。マタイによる福音書第10章34節以下、私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない。平和ではなく剣をもたらすために来たのだ。私は敵対させるために来たからである。人をその父に、娘を母に、嫁を姑に、こうして自分の家族の者が敵となる。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくない。私よりも息子や娘を愛する者も私にふさわしくない。また自分の十字架を担って私に従わない者は私にふさわしくない。自分の命を得ようとする者はそれを失い、私のために命を失う者はかえってそれを得るのである。あなた方を受け入れる人は私を受け入れ、私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのである。預言者を預言者として受け入れる人は預言者と同じ報いを受け、正しいものを正しいものとして受け入れる人は正しいものと同じ報いを受ける。はっきり言っておく、私の弟子だという理由でこの小さなものの一人に冷たい水一杯でも飲ませてくれる人は必ずその報いを受ける。イエスは12人の弟子に指図を与え終わるとそこを去り、方々の町で教え宣教された。共に祈りをお捧げいたしましょう。天地を作られ、そこに生きる者に存在する意味を与えてくださいます父なる神様、一回りのこの世の旅路をお支えくださいまして、一人一人の名前を呼んで今日もまた礼拝に呼び集めてくださいましてありがとうございます。今日の主の日を私たちの生涯にお加えくださってありがとうございます。あなた様はご自分の創造と救いの歴史に今日もまた新しい1ページを書き加えられます。私たちはその歴史の中に生かされます。私たち人間は誰かと自分を比べることばかりに熱心になり、他者を勝手に評価して共に生きることが難しくなることがあります。けれどもあなたはその作られた ものはすべて価値があるのだ、大事だとおっしゃっておられます。主よ、どうぞ御言葉と聖霊によって私たちを新しくしてください。イエス様を通して互いに愛し合い、祈りを合わせ、賛美の歌声を合わせ、隣人と共に生きることを喜びとすることができますように、今時を同じくして捧げられている全世界の礼拝を祝福し、御言葉を取り継ぐ牧者を強めてください。世界の主なる神様、この世界を、そして災害の多い私たちの国を憐れんでください。先週は台風10号の直撃によって九州で被害がありました。被災された方々、今なお不安な日々を送っていらっしゃる方々に、神様の助けと慰めをお祈りいたします。そしてまた過ぎます週には9.11 を心に留めて日々を過ごした私たちです。アメリカ同時多発テロから19年、主にある誠の平和が地上に実現し、あなたの御国が早く来ますようにと願います。公の職務に就く人たちを誠実にこの世界と関わるものとならせてください。新型コロナウイルスに感染し苦しんでいる方々に癒しがありますように、そして医療に従事なさる方々のご健康と働きをどうぞお支えください。感染症が一日も早く収束しますようにお祈りいたします。慰め主なる主イエス様、次週の昇天者記念礼拝を前に、私たちは眼差しを天に上げさせられつつ、地上を共に生きる大切な人たちのことを思い起こします。病の中にいらっしゃる方々、ご高齢で不自由な生活をなさっている方々、家族の介護で労苦なさっている方々、育児に追われていらっしゃる方々、社会や学校の中で疲れを覚えている青年や子どもたち、被災され困難な生活を強いられている方々、愛する者を天に送り悲しみのうちにいる方々、そして今見舞いに集うお一人お一人にそれぞれの人生の課題と重荷があります。神様、たとえ自分自身が自分を責めたとしても、あなたは私たちをかけがえのないものだとおっしゃって愛してくださいます。主の恵みの深みを受けつつ日々を歩み行かせてください。私たちの人生の主であり教会の頭なるイエス様、あなたは私たちの思いを高く超えて出会いを与えてくださる方です。どうぞ花小金井教会で救い主との出会いが与えられますように、そして教会に仕え祈る日々が恵みの日々であることを知らせてください。感謝と願いを我らの救い主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。今日の聖書ではイエス様のお言葉が大変厳しいです。私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない。平和ではなく剣をもたらすために来たのだ。私は敵対させるために来たからである。人をその父に、娘を母に、嫁を姑に、こうして自分の家族のものが敵となる。イエス様を信じることで家族に不和が起こって家庭が崩壊すると読めてしまいます。しかもその理由が37節、私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくない、私よりも息子や娘を愛する者も私にふさわしくないからだというのです。私たちはこの御言葉をなかなか正面から受け止められないのではないでしょうか。イエス様がもたらしてくださるのは平和であるはず、そうでないと困ると思います。私よりも父母を愛する者、息子や娘を愛する者は私にふさわしくないなどと言われると、家族を大事にすることは当然ではないか、イエス様の方が間違っていると感じるのではないでしょうか。 果たしてイエス様は家族の間に敵対関係を生じさせようとしておられるのかというと、そんなことはないのです。それは39節の御言葉からわかります。自分の命を得ようとする者はそれを失い、私のために命を失う者はかえってそれを得るのである。イエス様がおっしゃっておられるのは、まことの命はどこにあるかということなのです。私たちは命のために日々苦闘しています。なるべく元気に長く生きて、大事な人たちと過ごしたい。それだけではありません。生き生きとした充実した人生を送ることを願い求めています。そんな中で家族の平和や家族の愛は私たちの命の一部と言ってもよいでしょう。イエス様はその命を求めることがいけないとか、家庭より信仰などとおっしゃっているのではないのです。イエス様は、あなたはその命を本当に手に入れていますかとおっしゃっておられるのです。私たちは命のためにあれこれ頑張っていますけれども、それを本当に得ることはできていないのが現実ではないでしょうか。自分自身も家族も突然に病気をしたり、だんだん年を取って衰えを感じてしまうということがあります。家庭を考えると、家庭内で何かの問題を抱えていて、解決したいけれどもなかなか事態が良くならないということもあります。愛する家族を天に送った悲しみからどうしても立ち上がれないということもあります。イエス様はおっしゃるのです。あなたたちは本当に命を得ていますか？命を失っているのではないですか？私はあなたたちに本当の命を受け取ってもらいたいのですよ。これが今日のメッセージです。39節に、自分の命を得ようとする者はそれを失うとありました。自分の命を求める、それは当たり前でしょうと私たち思いますけれど、そこに見当違いがあるのです。イエス様がおっしゃる自分の命というのは、私たちが自分のものだと思っている命のことなのです。私たちは自分の命や家族の命を自分のもの、自分がどうにかできるものと思っているのではないでしょうか。自分の命や家族の命を大事にすることは大変大切なことです。しかし、命が大切だと思うことと、命は自分のものだと思うことは違うのです。私たちは被造物、神様に作られたものです。今私たちが持っているものはすべて神様から与えられたものなのです。命は神様から与えられたもの。家族との出会いも、人生もすべて与えられたものです。父や母との出会い、子供たちとの出会い、その人たちとの生活、一緒に過ごす日々、すべて神様から与えられたものです。それなのに私たちは、自分が生きている、この命も家族も自分が勝ち取ったもの、私が何とかできるもの、何とかせねばならないものと思い込んでしまいがちなのです。私たちはある日突然病気になることがあります。若いと思っていても、年を取ってできないことが少しずつ増えていきます。 家庭も同じです。自分の家庭をこのようにしたいと願っても、その通りにはならない時があります。そして、家族や親しい人を失うという現実があります。その現実を私たちはどうすることもできません。死の力の前で私たちはなすすべを持っていません。自分の命を自分のものとして手に入れることはできないのです。自分の命を得ようとする者はそれを失うとイエス様がおっしゃるのはそういうことです。私たちが自分でどうこうできると思っていた命はそもそもなかったのです。イエス様は続けてこうおっしゃいます。私のために命を失う者はかえってそれを得るのである。私のために命を失うと聞くと、なんとなくイエス様を信じて殉教の死を遂げるということかな、それは自分とはちょっとかけ離れているなと思ってしまいます。実はここでイエス様がおっしゃっておられるのは殉教するか否かではありません。自分のものである命を求めるか、イエス様のもとにある命を求めるかということです。三条の説教を読んでいたとき、こんな言葉がありました。6章の19節でしたけれども、地上に富を積むのではなく天に富を積みなさい、このように主がおっしゃっていました。地上に富を積むのではなく天に富を積みなさい。地上の富というのは私たちが自分のものとして持っているものです。お金とか豊かさとか自分の力です。まあ、この中に自分のものと握りしめている命も含まれます。そのような自分の地上の富、自分の力に固執するのではなく天に富を積みなさい、つまり神様の恵みに信頼して生きなさいとイエス様はおっしゃっていた。同じことが今日言われているのです。地上に命を積むのではなく天に命を積みなさい、神様が与えてくださる命を求めて生きなさいというのです。私のために命を失う者はかえってそれを得るのである。私のために、つまりイエス様のために、これはイエス様が生きるためにということではありません。イエス様のもとに私たちが生きるための誠の命がある。その誠の命を求めて生きなさいということです。イエス様のもとにある私たちの誠の命、どんな命でしょうか。イエス様は神様ですから、神様の命がそこにはあります。しかしその神でいらっしゃるイエス様が私たちの罪を背負って十字架にかかって死んでくださいました。そして3日目に復活をなさいました。私たちは思いにおいても言葉においても行いにおいても神様を悲しませるものです。隣人を、大事な人を抑え傷つける罪を犯してしまうものです。目の前の人、夫や妻や子供たちを傷つけることを言ってしまったりしてしまったりします。すでに死に別れた、天に送った家族にも取り返しのつかない言葉をかけてしまった、してしまった。しかしもう取り返せないと悲しむこともあります。そんな私たちにイエス様がおっしゃるのです。私があなたのその失敗を十字架で滅ぼすよ。そしてあなたの人生やあなたの大事な人の人生を取り戻すよ 私の命があなたとあなたの家族の命となるのですよ。このようにイエス様はおっしゃるのです。先ほど申しましたように、私たちは死の力の前で無力です。しかしイエス様は死に勝利して復活なさった方です。そして今も生きていらっしゃるイエス様が、私の命はあなたたちの命だとおっしゃっておられるのです。イエス様が復活されたのはイエス様のためというよりも私たちのため、私たちの失われた命が取り戻されるためだったのです。私たちは自分の父や母、そして子どもたちが本当に命を与えられて生き生きと元気に歩んでほしいと願います。そのために努力します。場合によっては自分のことをそっちのけにしても家族のために尽くします。それはとっても尊い愛情です。しかし父や母、子どもたちに命を与えることができるのは誰でしょうか。大事な人たちを本当に生かすことができるのは誰でしょうか。先に天に送ったあの人たちの失われた命をもう一度取り戻すことができるのはどなたでしょうか。それはイエス・キリストだと聖書は告げます。イエス様のもとには死に勝利する命がある。失った命さえイエス様は取り戻してくださるのです。この誠の命が地上の現実を歩む時から与えられると信じて生きるのが信仰に生きるということです。主と共に生きる人生です。誠の命の様子は肉眼では見えません。しかし私たちは御言葉を通してこの命をおぼろげながらも垣間見つつ、主と共に、愛する人たちと共に生きるのです。試練があるにもかかわらず主のものとして生かされる喜びがある。それが教会で生きる生き方なのです。私はよく申しておりますけれども、イエス様によって天地を結ばれているということを信じてよく申しています。イエス様によって天地を結ばれるというのは、先に天に帰っていった人たちは今イエス様のもとにいます。同じイエス様のもとに私たちもいるのです。ということはイエス様においては天と地の隔たりは越えられているということです。これも肉体の視力では見えませんけれども、信仰によって見つめさせられる神様の事実です。死はイエス様においては私たちを引き離す力にはならないのです。イエス様の命の力はすべてを超えます。神様から見れば天にいる人たちもまだ地上に残されている私たちも同じイエス様の命で生かされている。生かされる場所が今は違っているけれども、いつの日かもう一度一緒に生きる人生を取り戻される日が来ると聖書は私たちに告げるのです。今日の40節以下には、あなた方を受け入れる人は私を受け入れ、私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのであるとありました。さらに42節に、私の弟子だという理由でこの小さなものの一人に冷たい水一杯でも飲ませてくれる人は必ずその報いを受けるとありました。私たちが信仰に生きるとき、何やってんだかとバカにする人もいるかもしれません。 けれども、そういう人ばかりではなくて、私たちの信仰を大事に思ってくれて、お水一杯でも飲ませてくれる、励ましてくれる人もいる。イエス様はそういう人のことも神様はちゃんとご覧になっていらっしゃるとおっしゃるのです。この礼拝にお集いになるために、お家の人が車で送ってくれるという方もいらっしゃいます。送ってくれる方はそんなふうに思っていないかもしれませんけれど、神様はその方のこともご覧になっていらっしゃる、そして恵みを備えてくださっているのです。ですから、体が弱くなって誰かに送ってもらわないと教会に来ることができないということを嘆く必要はありません。車で送られることも神様の御用なのです。その人を通して車で送ってくれる人のことも神様は祝福してくださっている。ですから、車で送られることで私たちはキリストの小さな弟子とされているのです。誠の命、死の力にも打ち勝つ命を今日も与えられて、新しい1週間ご一緒に過ごしてまいりましょう。お祈りをいたします。父なる神様、私たちは命も人生も大事な人たちとの生活もすべて与えられたものですのに、それらを自分のものとしてしまいます。そして私たちは困難に直面します。試練に直面します。大事な人の死に直面します。私たちにできるのは悲しみ嘆くことだけです。そんな私たちを誠の命に生かすために、イエス様はご自身の全存在をかけて十字架への道を歩まれ、そして復活なさいました。主の復活の命が信じる者すべてに与えられることを感謝いたします。誠の命、死の力にも打ち勝つ命がイエス様のもとにあることを見失わないように生きていきたいと思います。どうぞ私たちを導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の21404番、賛美歌一編では217番を賛美いたしましょう。すべての節を賛美いたしましょう。 謝と献身の印として献金をいたしましょう。私たちの感謝と献身の祈りを歌に込めて賛美を捧げいたします。賛美歌21-65-2、賛美歌一編の548番を賛美いたします。ご一緒に礼拝をお守りできた幸いを感謝をいたします。台風10号の影響で被災された方々、今なお不自由な生活や不安な日々を送っていらっしゃる方々に主の助けと慰めがありますことをお祈りをいたします。礼拝式次第の右のページにお知らせや集会案内などを書いていますので、どうぞご覧ください。それと来週は昇天者記念礼拝、先に天に帰った人たちを特別に記念して礼拝をお守りいたします。今年のこの記念礼拝は、特別にご遺族の方々をお招きすることは叶いませんけれども、やはりこの音声の配信の礼拝をいたします。そのことはご遺族にもご案内をしておりますので、共に礼拝をお守りしたいと思います。それでは唱詠の29番、賛美歌一編544番を賛美いたしましょう。これで終わった。神に仕えるため出て行って主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが使わされゆくあなた方一同と共に、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものと共に、今も後も常しえまでもありますように。
アーメン。
これで礼拝を終わります。